ブリランテ。四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。こんにちは、 FM 愛媛大沢さつきです。四国 FM4 局でお送りしているこの番組ブリランテ四国の輝く人たちでは、四国で活躍する元気な人たちをご紹介しています。今週は FM 愛媛から NPO 法人シェアライフデザイン理事長の山本康弘さんをご紹介します。ブリランテ四国の輝く人たち、この番組は創価学会の提供でお送りします。山本康弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シェア、分けるとか共有するという意味ですね。まずはシェアライフデザインについてご紹介ください。
はい、シェアライフデザインとは、人と人、地域、世界をつなぐを理念に、空き家を活用したシェアハウスの運営や留学生の生活支援を行っています。
まず理念がいいですね。
ありがとうございます。ね、
すぐお隣のあなた、はい、人から、うん、世界ですよ、はい、ビッグなイメージを持ちましたそして2つの活動をおっしゃいましたが、はい、まず空き家を活用したシェアハウス、はい、これは、
ですね、今、まあ、空き家っていうのがこう社会問題になってますよね。
全国的に、
はい、愛媛の空き家率も全国で2番目に多いですけれども、四国も実は多くて、はい、2、3、4、5位は四国4県なんですよ、空き家率高いの。っていうぐらい四国っていうのは空き家っていうのが問題になっていて、はい、でその空き家をシェアハウスっていう使い方をですね、まあ、今提案しているところです。
そちらが空き家を活用したシェアハウス、はい、そして留学生の支援、
はい、
愛媛に留学生ってどれぐらいいらっしゃるんですか？
結構多くてですね、はい、600人ぐらい今いるんですよ。
そうですか。
はい、まあ、10年で2倍ぐらいに増えていまして、で今までは寮に住んでいたんですけど、寮もキャパがあるので張り切れないっていうので、留学生の宿を確保するっていうのも大学とかからしたら切実な問題になっていてですね、はい、でその部分もその僕らのシェアハウスっていうところにまあ安く住んでもらって、うん、あのサポートできたらなって思っています。
あ、留学生の方が空き家に住む、
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
その支援を行っているということなんですね。はい、なるほど。そもそもこの事業を始めることになったきっかけは何かあったんでしょうか？
そうですね、振り返ると、まあ、僕今年が28なんですけど、僕大学生になるまではずっと愛媛生まれ愛媛育ちで外に出たことのない人間やって、うん、でずっと柔道ばっかりしよったんですよ。
あ、そうですか。
はい、もう本当それしかしてなかったので、大学に入ったら違うことしたいなと思って、何しようと思った時に外国人の友達おったらかっこいいかもっていう、まあ、そういった動機からだったんですけど、留学生とかと仲良くなって、で実際面白いなと思って海外行ってみようと思って海外とかも行き寄ってですね、で、まあ、将来的にやっぱりその留学生とか海外とつながってで、なんか仕事したいなっていう思いがずっとあってですね、で1回はサラリーマンを経験したんですけど、まあ、この留学生と日本人が一緒に住むシェアハウスを作ったら、住むだけで異文化に触れられて、まあ、語学学べて成長できる家ができるんじゃないかなと、これは面白そうだなと思って脱サラして現在に至るっていうところですね。
でその活動を始められてどれぐらい、はい、
今が3年目になりましたね。
3年目。はい、そんな山本さんが現在一番力を入れているのはどんなことですか？
今はですね、その留学生と日本人が一緒に住むシェアハウスっていうのを最初始めたんですけど、それ以外にもですね、いろんなコンセプトのシェアハウスっていうのを作っています。
どんなコンセプトですか？
留学生以外にはですね、シングルマザーの方が使えるシェアハウスだとか、うん、DIY できるシェアハウス、自分の部屋の壁紙を好きに変えたりとか、床を好きに変えたりとか、そういったことができるシェアハウスだとか、家庭菜園ができるシェアハウス、あとはまあ社会人の女性に特化したシェアハウスっていうので、家電とかがちょっと充実していて、毎日料理したりするのが楽しみになったりとか、リビングにこうちょっと集まるのが楽しくなるような家電が置いてあったりとか、そういったいろんなコンセプトのシェアハウスを今愛媛で作っています。
そうですか。ユニークですね、はい、テーマが、
うんうんうん、
どれぐらいのシェアハウス今展開してるんですか？
今合計で8件やらせてもらってます。
8件、
はい、
どうですか住まわれてる方のお声は。
はやっぱりみんな楽しそうに生活してくれていますね。
これからも広がっていきそうですね。
そうですね、はい、
ね、周りの方ともまさにつながって、ね、いらっしゃるんですね。
はい、
はい、さあそれでは山本さんのこれからの夢を教えてください。
はい、日本人そしてまあ外国人国籍関係なく、そしてまた子どもから大人お年寄りまで、まあ年齢関係なくですね、みんなが助け合いながら、そしてまあ年齢も国も違いますから、まあ、学びあってですね生活できるような、まあ、地域のコミュニティを作っていきたいなっていうふうに思っています。
こう地域とのつながり、人と人とお隣さんとのつながりも、
そうですね、
ね、最近は薄いですね。
希薄化、ね、しているって言われているので、みんながこうつながってですね助け合いながら生活できるのがやっぱり一番幸せなスタイルじゃないかなと思って、そこを提案していきたいなと思っています。
なるほど、山本さんや皆さんの活動が幸せのシェアにつながりますね。
なったらいいですね、
はい、応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは最後に山本さんがこれまでの活動を通して感じたことを一言キーワードとしてご紹介いただきたいんですが。
はい、キーワードはシェアです。
シェア、
はい、
まさにシェアライフデザインのシェアですね。
そうですね、はい、まあ、僕ら20代とか、まあ、若者世代はですねこう物を所有するあまり物欲っていうのはそこまでないのかなと思ってて、それよりかはみんなでその物をシェアしたりとか経験とか人とか、そういったのをシェアして、まあ、分かち合いながらですね、で同じ経験をしたりとか豊かな経験をするっていうことがまあ求められているんじゃないかなと思ってですね、でそういう意味も込めてですねこのシェアライフデザイン、シェアする生活をデザインするっていう、まあ、NPO 法人の名前にしたっていう経緯もあります。
なるほど、
はい、
今日の山本さんのお話から希望に満ち溢れたパワーを私シェアしていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ四国の輝く人たち、今週は FM 愛媛からシェアライフデザインの山本康弘さんをご紹介しました。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。